はい、ということでいらっしゃいませ。
はい、
なんか急に用事がてら、ね、ご提案いただいたので。
そうなんですよ。
まあこの間僕がね LINE で言ったからね、一応ね。
そうそう、なんか企画ストックみたいな感じで、ストックっていうかね、まあ今後やるかも、
言ってたから
やるかもリストみたいなので、
そうそうそうそうそう、
いやそうだやらなきゃと思って、もともとやろうやろうと言いつつの、
うん、
やったんですけど、
割とねいろいろあれやろうこれやろうって話はしてるんですけれど、
出たんですけど、うん、なんかね気が熟したというか、なんかねその喋、うん、りたい欲みたいなものが、
はいはいはい、
不意に高まって、
うんうんうん、
もうすぐ勝手なタイミングであさってぐ
らいいきなり言ってくるからもうもういいけど、
完全に自分のリズムのみで、
うん、
まあさちょっと作業があったんで、ちょっと作業をさせてもらいついでに、
うん、そう本当にレイさん時間まで言わないからね、夕方ぐらいにとか、うん、ざっくり来るから、
ね、今日は特にざっくりでしたね。なんか自分でも何時に来るのか自分でも読めてなかったから、
そうだろうね。あ、もう僕もそれ大体分かってきた、これ多分時間読めないんだろうなと思って
まあ晩飯までにはみたいな、
そうそうそうそう
なんかお父さんみたいな帰ってきた、
すごいざっくりした、あなた今日何時くらいになるのみたいな感じで、
まあ来ました、
来ましたということで、ね、まあね
割と久しぶりですけど、
そうっすかね、雑談会以来ですからね、うん、確かに、ね、あのゲサリもねあんまりすごく頻繁にやってたわけじゃなくて、
うん、
最近ちょっとやっぱ忙しかったので、なんか1ヶ月くらいに撮った前に撮った音源をやっぱ分割してね、今ちょうど話してたんですけれど、
うん、
公開してったみたいな感じで、ちょうどねこの間ねでもねやったんですよ、あのコナン会を。
ああコナン、
はい、はい、
大好きなんかもうコナンだ金田一だっつってな長寿シリーズを
そうだね、この間コナンの映画をやりましたね、
あ、
う
ん、サブマリン、
サブマリン、黒マリンのサブマリン、うん、あのアキラさんが結構喋りたい欲が強かったらしいので、
なるほどね、
うん、なんかその前ぐらいにそもそも安倍さんとアキラさんがリアルでこうね、あの東京の方で会ってて、
うん、
で会った時に「これ見ました、見てないのかよ!」ってなったらしいんで、
まあ、盛り
上がった、ね、さんがそう「見てくださいよ!」とって、そのつもりで来たのにみたいな、
まあ盛り上がるのはいいことですよ
まあでも結構話したら盛り上がったねコナンね、
うん、ああそうなんか、まあまあやっぱね、
なんかそんな感じでやってて、それをやってたんで、僕らも最近久々にやったぐらいなんで、
うん、
うん、で今日はホラー2本立てっていう感じなんですけれど、
はい
はいね、
まあ喋らないわけにはちょっといかなかった
そうなんだ、
うん、
そうか、
そうですね、まあ、そのやっぱ今年のねやっぱ2023年ねホラーコンテンツ今年豊富、この後機械島、みんなの歌とか中田秀夫監督も禁じられた遊び、
禁じられた遊び、ね、
とかね、
そうそうそう、
まあ、他にもいろいろ
ミーガンとか、
ねとかキングダムのね最新作が公開します、あのいろいろあります、
あっちのキングダム、
ラス・フォントリアのキングダム
ですね、
まあ、あの同じ日にあのキングダムの、あの山崎賢人主演のキングダム の第3部もねあの公開なんですけど、そうそうそう、あのとかね、やる、
あ同じ日なんだ、あれ
同じ
日なんです、同じ時期だと思ってたけど、
全く同じ日にやる、
あそうなんだ、はい、
まあまあありますありますが今年の、ね、2023年話題作ホラー映画はいはい、
そうですということで、はい、じゃあちょっと先に工場を読んで、世にはびこるさまざまな事柄を精査し会議するインターネットレイディオプログラム下水道の巨大城には実在した、本日2023年5月27日都内募集よりお送りしています。お相手は私ブレーキなしのおしゃべりお化け投げっぱなしロジックのソサラ、メインパーソナリティの310佐藤です。また北からやべえやつが来た、弾丸トークで走るスノーピアサー強制ホラー変換機、準レギュラーのおんちゃんことレッツさんです。
はい、どうもレートです。
はい、
もうさっきあの、うん、飯とか食いながら言いだけ喋ってたんで、うん、
めちゃくちゃ
喋ってた、気づきかもしれないですけど僕なんか最近そういうこうやまとまった形で映画とかの話する機会がしばらくちょっと、
うん、
2週間ぐらいかな、なんかあんま人と会ってなくて、
そうみたいだね、うん、あそうなんだ、
ってたもんでね、エンジンがねすごい
すごいよね、
かかりにかかって
僕はねもうだんだんやっぱレイズさんと会うと分かるようになってきたあこら溜まってんなみたいなすごい、
もう
分かりやすい
パンパンに今なってるんで
膨れ上がってるんで、
すごいなんか温まってる、多分今冒頭5分ぐらい聞いた方、うん、もうちょっと分かったかもしれない、伝わってるかもしれないですけど
そうだね、レイズさん、ファンの方には伝わってるかもしれない、
ちょっと、うん、いつもよりも少しテンション高めの
テンション高めのまあテンション高い方がいいよねセブン見てない限り最後消沈してたからね疲れてて、
まあ、今回もねその何時になるのか分かんないけどその時間帯によっては消沈してる可能性はあります、
はい、
はい、
もう分かんない、ここから下がるかもしれないのがレッドさんですからね。
はい
、はい、まあいいでしょう。とりあえずじゃあ一発目、
はい、
いっときましょうか。
やりましょう、
はい、映画観察考察会議、三茶のポルターガイスト。はい、
いや、やっぱり今年の話題作といえばホラー映画のね、やっぱ
まさかこのタイミングで公開ぐらいでやれっていうのがあったんで、最近見たんですよね。
最近でも、最近でももう3ヶ月ぐらい前、
僕公開してすぐぐらいに見に行ったんですけど、
うん、いやまあそうですね、見たのでもう1ヶ月ぐらい前かな、多分その上映がギリギリ終わるか終わらないかみたいなタイミングで多分見た
んで、いやよくなんかね、その話聞くとすごい結構やってたんだなと思って、
1ヶ月ぐらいは多分やってましたね、うん、割とロングランに近い
1週間ぐらいのもんじゃないのと思ってたんだけど、
ね、だったんですけど、
うん、
まあ、やってまして、
まさかのパンフもあってね、
ね、それはちょっと謎でしたけどね
あんのって思ったけどすごいなと思って、
まあ、そもそものあれで言うと、うん、監督してるのが後藤剛さんっていう方なんですけど、
はい、
これあの、シャイカーっていう会社の社長さんですよね。
はいはい、
でシャイカーってもともと後藤剛さんと、多分後藤剛さん確か同級生かなんかあったのが、なんかその清水崇監督の、
うんうん、
多分結構古いとなんか友人みたいな感じで確か、
うんうん、
でその清水崇監督と割と仲がいいその豊島圭介監督とかっていうのが、まあ、結構みんな入って立ち上がった会社、
うんうん、
でまあ、会社を略から言うのでシャイカーらしいんですけど、
うん、
で
知ってます、
立ち上がったシャイカーで、僕で今清水崇監督も豊島圭介監督もみんな抜けて、
うん、
なんですけど、でそのなんで僕そこの存在を知ったかっていうと、
うん、
まあ、そもそもで言うとその昔ねやってたその新耳袋ってドラマシリーズ、
はいはいはい、新耳袋ね、
とか、うん、まあ、なんかそういう流れでその怪談新耳袋っていうドラマシリーズの中のスピンオフとして怪談新耳袋殴り込みっていうシリーズがあって、これまあ要はそのキングレコードのなんかプロデューサーの人とかシャイカーの社長の人の後藤さんとか、
うん、
清水崇監督とか豊島圭介監督とか、まあ、豊島圭介監督は監督も当初最初して、うんうんうん、っていうのでその殴り込みシリーズっていうのは要はそのおっさんたちが心霊スポットに行って、
うんうんうん、
映画秘宝 の、田辺さんとかね、
はいはいはい、
あと銀紀小林さんとか
が、うん
うん、もうみんなでこう行ってはその心霊スポットでギャーギャー怖がって、
はいはい、
でまあ、そこでなんか幽霊をなんとかして撮ろうっていうシリーズが、まあ、結構ずっと、
まあ、シミ袋を殴り込みの話は結構ねレッツさんから何度も聞いてるし、そのシャイカーの話もよくレッツさんから聞くから僕もなんかで調べて、まあ、知ったぐらいなんですけど、
そうで、まあ、殴り込みシリーズ自体はその後その1回終了した後に G メンっていう方名前で、
うんうん、
再集合して、
はいはい、
まあ、結構抜けたメンバーもいるんですけど、
一応レッタルヤで見たことありますね、
しばらくやってて、はい、でまあ、そのシリーズもまあ一旦なんか割と落ち着いたかぐらいのタイミングで、
うんうん、
まさかのって感じ、なんかそのなんていうんですかね、なんか割とその流れを継いで、だからその後藤監督、
うんうん、
まあ多分監督初だと思うんですけど今回、
うん、そうなんかね、なんか本人もこのパンフレットの中のインタビューで俺かいみたいなこと言ってたんで、
うんうん、そう今まではその監督やるって言ったら大体なんかそのシャイカーの若い監督さんとか、
うん、
まあ、もしくは外部からちょっと呼んできた、まあ、最近ちょっとなんかやってる人とかを割とこう抜擢することが多かったんで、まあ、結構まさかのね、なんかここに来て監督っていう感じの流れでもある
みたいですね、なんかね、うん、
でもまあその完全にでもこの今回のその抜擢というか、まあその監督としてやるってなったっていう時点で、
うん、
まあ、その布陣を見て、あと構成とかね、いろいろ見ると、
うん、
あ、まあ、殴り込み的な流れだと。で、殴り込みって何がすごかったかって言ったら、やっぱりその、心霊スポットに本当に行って、で、そこで罰当たりなこととかをして、本当に幽霊が映るっていうことを、なんとかして撮るぞと。心霊現象っていうのを本当に記録するんだ。
なるほど。
そう。今までそのコンセプトのものってあんまりなかったので、そのガチの心霊現象をなんとかして撮るぞっていうのをずっと続けてるシリーズですと。
なるほど。
そう、
最近のあれだね、若い人にとっては YouTuber の初期、心霊スポット突撃の初期の頃だね。今はもうやっぱ真似されるとかってあって許可が必要だったり、 ZOZO とかもそこら辺はわきまえ始めたし、うん、あんまりそういうことしてるやつはいないですけど、
うんうん、そう ですね。だから今も多分殴り込みの初期のシリーズとかどう考えても許可取ってるとは思えないやつが結構多いんでどういう扱いになってるのかいまいち分かんないんですけど、
まあなんだろうな、その心霊スポットの許可取りっていう話自体が出てくるのがだいぶ後なんじゃないですか ね、 そうですね、なんかね管理してる方が少ないっちゃ少ない、意外とそうでもないのかなって、ズズン見てると結構管理してんだなと思いますけどね。
そう、う
ん、い
や意外とねその辺は最近、まあ、特にこの影響が大きくなってきてからは、
うん、割と、そうね、うん、
言われるようになってるみたいなんですけど、
ね、まあ、確かにあのそのホラーを、まあ、ホラーものって大体昔はレンタルで回ってて、うん、でそれをやっぱ好んで借りてる人 の、 その数と、うん、やっぱ YouTube っていう動画コンテンツの中で爆発的に、要はライト層も、ね、うん、見て自分も行きたいってなって行っちゃうっていうところが違うんだろうね、
うん
うん、それで多分迷惑だってなよく騒ぐようになったのかなと思うんだけどね、
でしょうね、う
ん、
っていうのが流れとしてありつつ、
うん、
でなんかその、僕ねちょっとね、直近の作品はまだ見てないんですけど、その G メンの最新作かな、うん、で、今回の横澤プロ、
うん、ああはいはい、横澤プロ
のスタジオっていうのが出てきて、
うん、
こんなに今までその全国津々浦々いろんなとこ行って、うん、幽霊映んねえ映んねえつって頑張ってたのに、
うんうん、
こんな都内の近くでがっつり映るんかいみたいなので、うん、もう結構衝撃の幽霊心霊像が映りましたみたいな流れからの、まあ、今回みたいな感じっぽいんですね。
そうなんだ、なるほどね、うん、
っていうのなので、まあ割となんかこう、あ、まあじゃあそのね殴り込み的な流れの中で本物の幽霊映ったってこんだけ言うんだから、
なるほどね、
じゃあ行きましょう、うん、
なるほどなるほど、あ、そういう流れがね、まあ確かに耳袋の名前が入ってるついてれば一応ね、
そういうことです、
うん、僕もやっぱりあれなんですよね、あの結構この話は結構相当昔に聞いてて、うん、でなんかちょうどこの間心霊ノンストップかなんかで言ってたんですよね、
うん、そう最近ねめっちゃテレビとか
そうそうそうそう、うん、でもう割と有名どこになっちゃってて、満を持してやっぱこれだけちゃんとね向き合うみたいなやつだったから、うん、あ、それはなんか興味深いなと思って、うん
うん、ですね、だからなんか割となんかそのテレビとかでもやってるようなやつの寄せ集めっていうか、その、うんうん、なんていうか、もうそ、あの総ざらいしてい
く感じでも、まあ、だからなんか独断スペシャルよね、これ一本じゃやらないけれどっていう話で、テレビだったら
うんぞっていう風になってて、まあなるほどなと思って、まあそれはまあね行かざるを得ないと思って行ったんですけどね、
はい、
でまあまあそんなにすごい長々、これサンチャルポルタガイスに関してすごい長々やるつもりもないので、まあもうサクッとその話を進めると、
うん、
まあ、事前にその佐藤さんが見てなんかこういろいろ考えさせられたんだよねみたいな話をまあ知ってたの、
そうね、考えさせられたってちょっとなんかねこう常にね言い方がはばかられるんだけど、考えさせられたっていうか、なんか思うところはあるなみたいな、うん、なんかホラー、この最近やっぱこうねレツさんのおかげでホラーづいてきたところもあって、僕ももともとほんのろフォロワーではあるから、そういうの見てて、あ、そうか、今こういうことやるのってすごく難しいことなんだなとかっていうことを考えたっていう話があって、
うん、それはまあなるほどと思いながら見たんですけど、まあちょっと言葉をあまり選ばずに言ったんですけど、あのですね、まず一発目のね、もうド頭で映ってくるなんかその三軒茶屋、日本なんかその東京屈指の歓楽街でありみたいな感じのなんか説明のそのやぼったさというか、なんかそのホラーがどうとか心霊がどうとか全部一回なしにして、映像物作品とかですらなく、なんかその提出する映像として世にね、いやあまりにもちょっとこういけてなさすぎるっていう、
いやだからそうなんですよ、でいやで僕もそれはレイさんに言ったじゃないですか、やばいんすよ
ちょっと信じがたいレベルで、ちょっとそこに関しては本当にクオリティが低い、
思ってたよりひどかった、
そうこんなのだって YouTuber がただで作ってるような動画だってもうちょっとクオリティ高いわけですよ
そうなんだよ、
そうだからもうこれはもうシンプルにその作っている側の人たちの、もう言っちゃうともうセンスとかのその力量の問題になってきちゃうから、いやもう出始めのその一発目から、え、待って、このその幽霊が始まる云々の前にちょっと見てらんないクオリティなんですけどっていう、
そうなんだよね、そうなんだよね、
そうところにちょっとなっちゃってると、まあでもとはいえね、その今回の目的は あくまでも本当の心霊映像っていうのが、うん、まあ要するにもうご馳走としてあるわけだから、
うん、
そのためにはその手前っていうのはまあ別にもうそのクオリティはね正直まあ多少そんなも分かってますと、
うんうんうん、
僕はだって UFO 真相検証ファイル見に行ってるわけですから
懐かしい
信じがたいくらい低クオリティな UFO ドキュメンタリーのやつがあったんですけど、うん、まあそういうの見に好き好んでわざわざ映画館見に行くような人間なので、うんうんうん、まあ、そこは許容しますと、うん、
はいはい、
でその始まってなんかその総集編みたいな映像が一回流れるんですけど、まあ、そこもまあちょっとどうかなみたい な、 そのここでこの映像を一回見せとくのどうかなみたいなとこもちょこちょこあいつ、まあでも一応過去の映像ではあるんだけどあって、
うん、
でそのいよいよ本題入ったぞと思ったらなんかその割と早々になんかそのここでどんな曰くがあったかっていう再現 VTR が始まるんですよ。
あれね
ここがもうそのオープニングのその再現映像のが低クオリティであるとかは、うん、まあ100歩譲ってですよ、うん、その
外しかなみたいなな
んかバラエティーを やり慣れてるわけでもないわけだし、うん、ドキュメンタリー班なわけでもない、うんうんうん、でも最下っつったら、ね、NHK とかのその天才テレビくんとかのドローンパーツとかを担当してたりするわけ
です
、
まあ、そうなんだ。
そう天才テレビくんの中のその、ね、その子供たちが演じるド
ローン。あ、じゃあおかしいね。
ね、いやだからえちょっと待ってよっていうかそのいやもう目も当てられないとはこのことで、
うーん
マジちょっとエコサープロダクションの多分そのねそのなんていうんですかプロダクションの所属にしている団員というかね、うん、の人たちが多分その出演されてるんだと思いますんで、うん、若手のね人たちだから別にその力量がすごい高くある必要は確かにない、
まあね、
けども正直なんていうかこれ僕自身が演出をする人間だから思いますけど、
はいはい、
あのレベルの演技をさせてるのは普通に監督のせいだと思う。
そうだよ、うん、それはそうだと思うよ。 うん、それはね僕でもわかるよ。
そうそれだし、
うん、
なんだろう、なんかもうそので演技がどうこうとか以前の問題っていうか、
うん、
なんか全部
がそう全部がね
もう絵作りから何から、
うん、っていうか、何が言いたいのかが分かんないからね、うん、
何の何みたいな感じになってて、うん、もうこれだったらもう別にそのただただ素直に、うん、横澤プロの社長なり 誰か団員の人なりに、
うん、
いやこんなこと体験をしてって語らせればいいだけなのではっていう、こんな程度の再現映像しか作れないのであれば、うん、作んない方がマシっていうレベルの映像なのあれって。
いやだっていややっぱその目的としてその怖いものを見せようという、うん、意図はあったじゃないですか、うん、特に前半 その証言者たちが出てきたりするとかもあって、うん、いやだから導入として一番良くないなと思って。
そうね、そうだからせっかくみんな本物の心霊映像を見たいと思ってきてる人たちに対して偽物のしょうもないその心霊、しかもその1本で終わんないんですよ。3本くらいあって、
そう 3本くらい
あって3本ともちゃんとクオリティが低いと、
うん、そうそうだ
った。でそこで出てくるその VFX のなんかの黒いなんか謎のなんかグニャーみたいなやつとかも、今日このクオリティの CG 映像を見せるかねみたいな。
あれ何なんだろうね本当に。
すごいなんかモロハみたいな、なんか
すごかったんだよな。
やばくね。いやもう本当にねやばかったんですよ、うん、でいや驚きのちょっと低クオリティで、
なんかそのビャーって出てくるやつあるじゃん、うん、あの時のなんか俺ここに止まるからみたいな流れがよく分かんなくて、なんでみたいな、
もう全然
もう
謎だし、
うん、あそこまで行ったらさ、うん、ごめん撮ったんだけれどちょっとあまりにあれだからナレーションでなんとかするわみたいな感じじゃん、うん、あれだって
もはやね
もはやね。
いやそうだから、
その判断をできる人がいなかったのかなっていう、
まあもういなかったんでしょうね、うん、プロデューサー的なポジションの人が一人でもいれば、
そうだね、
いくらなんだってこれで OK は出さないでしょってなるから、まあ、本当に限りなくね自主制作みたいな感じのノリで作ったんだろうなとも思うし、まあ、予算も多分ゼロみたいなね。
まあでもなんかあんまり好きな言葉じゃないけど、もう令和なんでねちょっと、びっくりするんですよね。なんか
そうなんですよ。だから正直三茶のポルトガイストをわざわざ見に行くようなレベルの人っていうのは、うん、もうかなりこう訓練された、
そうそうよそうよ
人たちのはずなので、そのよっぽどじゃない限り離れる心が離れることないはずなのに、
わざわざ多分劇場に行く人はもうそうよね、
そう、うん、そう
心構えは僕だってそれはね、そこはそうだったしね。
それなのに、うん、それでも振り落とされそうになるレベルのものを、
うん、
もう最初のほんと15分
に逆に言うと腕組んでる人が多いから、うんうんうん、きついよね。もう下手したら本当に構図家だったら立ってしまう、そのまま。
そうですね、
いやこんなもんってなるっていう席を立ってしまうよね、うん、
また一つも怖くねえんだそこでなんか出てくる話みたいな
の
なん
かマジでね、マジで本当にそれは
いやもう何言ってんのかよくなんかそのおばさんの顔がどうたらこうたらみたいななんかそれ言ってんだけど全然怖くないと、
うん、
であれですね、角由紀子さん
はいはいはい
が、まあ、まあ角さんが美人でそのなんていうんですかその見てるだけでなんかそのこの人が本当オカルト好きなね、
うんうん、
人が美人な人がなんか画面でなんか一生懸命やってるのはおもろいっすけど、うん、確かにねなでもそれで押すにはちょっとなんかいくらなんでも値段も大きなすぎるみたいな時間もある。
うん、そうだね。あたなんかやっぱその冒頭のそのラッシュがすごいよね。
そう
なんかうさんくさいドラマから始まり水平子さんが出てきたと思ったらなんかいろんなことをスタジオで試し始めて頭を抱える
で何も OK 取れ高がないみたいな
客が頭を抱えるみたいな、うん、
本当に文字通り取れ高がない時間が30分ぐらい続く。
びっくりして本当にだからああやっちゃった俺と思って、うん、
これはちょっとどう本当にどうしようかなって思いながら見てると、
うん、
まあここでですねいやびっくりするのうちのまたね鶴瓶うちなんですけどゲストが出てくるっつって誰出てくるのかなと思うんですけどそう確かにクラシッククレジット書いてたわって後で思い出したんだけど
予告編にも出てましたからね
出てたけど、うん、忘れてたんですよすっかり、はいはいはいはい、その最初の鶴瓶打ちで忘れてて、
はいはいはいはい、
あさ書いてたわと思って石田一生が出てくるんですよ
やっぱ石田一生が聞かかったか
石田一生久々に見ますよねやっぱそのちゃんとしたメディアというかその劇場で石田一生見るのは多分僕本当に多分二十数年ぶりとかの勢いだと思う
ああ最近ね結構出てるんですけどね
あ本当ですか、
うん、なんかほら坂崎拓が復帰したリボーンとかに出てましたよ。
あそうなんだ、うん、いやまあ現地層で何よりではあるんですけども
なんなんだよ、その感想。
現地で何よりって感じだったんだけど。
どの立場の人の政権なんだよ。
どの立場でもないんだけど。
わかんないけど。うん、
その、平成キッズとして。
うんうん。なるほどね。はいはいはい。
花村大輔とか三木さんに
言う
と
して。
やっぱなんか、ああ、CS の元気そうよかったみたいな感じだったんだけどさ。なんかその、
元気そうの方向性がちょっとあれだけど。
なんか、その元気よく喋ってるんですよね。なんかその、一世君が、
ね。非常に元気よくね。うん、
で、真剣にね。いやそう僕が体験した話がつって話し始めるんだけど当時って言ってなんかそのなんですかなんかそのなんか伊勢先生は別にその後も別に2000年代も2010年代も生きてるちゃんとね真面目に生きてる分かってるつもりなんだけどなんかそこで交わされるなんかその会話がその平成に超イケてた俺の武勇伝みたいな感じのトークなんですよ。なんかその女の子とかいてちょっと会えないなんかそのね電話とかしててとかなんかすごいなんかで当時携帯電話ってあんまりね電波が通じなくてとかってなんとかっていう話をまあしてるんだけど、
うん、
そのまあ言っちゃなんだけどあんま容量を得ないその怪談話みたいなのがしばらく、うん、なんかうんそあうんってなんかそうなあ結局のところそれはつまりみたいな、
うん、
ぼんやりしたちょっと怪談話まあでも飲み屋とかで人から聞いたらあ面白いですねってなるぐらいのまあ正直クオリティのちょっと長めしかも長尺の怪談話を聞くのよで聞いた後に関口さんとかねなんか料理やりとりして、
うん、
とかって言った後に伊先生が「あっ今顔見えました」って言うんですよで言った後スリカさんは、あ、見ましたか？終わるんだけど、いや、スルーしてあげんなよっていう、その、
レイさんね、ちょっとね、今の表現違うの、僕よく覚えて、石田一生がどうやってやったか、ずっとね、後ろの方にやってこう見てて、あ、いや、ちょっと今いられましたね、そちらの方にって、ニヤニヤしながら言ってた。
そうだなんかね、そう、ちょっともう、ほら、いるでしょっていう、ね。
そうそうそう。
私分かってますよの。
そうそうそうそう。俺は違う次元にいるんだぞっていうさ。
感じの、なんか、ニヤニヤし、なんかね、いや、そうだ、あ、いますよね。あ、ね、いらしますね。めちゃくちゃスルーするんですよね。で、なんか、はい、はい、みたいな感じでやるんだけど、ちょっと待ってっていう。この、ドキュメンタリーって、本物の夢 影を映すっていう目的で、
なんかやっぱ怖い話をしてもらって、うん、その全体の霊気を高めようっていう
ようで、そこであわよくば幽霊を映そうの回なんでしょ。幽霊いるっつってんだよね。映せよ。そのああですかじゃないんだよ。っていう、だから全員がこれちょっと良くない表現かもしれないですけど、全員が石田一成のことを嘘つきだったみたいな、なんか時間みたいなのが流れちゃってんだよ。
なんかすごいよね。だってさ、そのまあそのそういうものを取る人なら、うん、その嘘だと思われてもしょうがないって自負あるじゃないですか、うん、ね、そ、うん、本物を追っかけてても、まあ、信じてもらえないってこともあるでしょうっていうのがあるんだけど、その中でも、うん、この人は嘘つき
っていう感じな。本当そんなことはないかもしれないけど、その編集の仕方でそうなっちゃっただけなのかもしれないけど、なんか全員がそう一生懸命嘘つきだと思ってるみたいな時間が流れてる。
確かに薬味するとかそうでもなかったもんな。そう取り方的にね、喋ってることもちゃんとしてたからね。
そういうのと薬味するのはもうちょっとなんかまあなんていうか、まあ心霊動向っていうよりはね、うん、まあなんか割となんかこう一般論として普通にちょっと
話
して、
まあね、話して、
うん、とはいえなんか薬味するもなんかだからその薬味、なんか石田一成薬味するってなんかその全体的に20年ぐらいなんか
ちょっとこう、そう
スライドした、
なんかさ原稿版として信じられる人連れてきてくれよと思って、
そうなんかね絶妙にこう
そうだったよな。
なんか俺ガキの頃よく見たわこの人っていう、
なんかタイムスリップしたみたいな、
そうなんか
映像も何もかも、そう、うん、そうなんだよね。
いてまあ正直だからここのパートも、まあ、まあ不発です、はっきり言って、
うん、
でいよいよね、うん、でも待ってくれと、俺の体感時間が間違っていなければ、うん、もう半分いってるんですよ。
短いしねこれだってね、
80分ぐらいでしょ、
80分しかないからね、うん、
うん、待って、いやこれはやばいこと、
82分ですよ。
エンドロール入れたら多分、まあ、70分79分とか、うん、そんなもんですよね。いやちょっとこれは本当に本格的にちょっとどうしようみたいになってきたところで、ここからただまあその実際の心霊現象が、そう、あの鷲見さんがね、うん、実際にいたら、もうバンバンなんですかホワイトボードからなんか揺れ出したりとかね、うん、なんかボールが落ちてきたりとか、はいはいはい、なんかそういう怪現象がちょこちょこ落ち始める。でもその一個一個がなんか割となんかこうてかこっからで良くないっていう身も蓋もないけど、うん、っていうような映像がね、でも結構つるべ打ち、
尺足んなかったんじゃねえ、
まあまあそれも正直あるでしょうちょっと、
うん
でまあ、ストロークもね必要だろうし、うんでまあ、でもこっくりさんとかやってたらなんかもうすごいグイグイね動き出したりとかもするし、はいはいはい、っていうのもいろいろあって、はいはい、でまあでもその一人でこっくりさんってもうそのさじ加減って、まあ、まあいいんだけどいいまあそれはもういいよ、うんね、でそのねバンバン動き出したりとか、まあ、結構なんていうかそこはワクワクするわけですよやっぱり ね、まあ、ねそれを見に来てるわけだし、うんうんうん、でこんだけのことが起きましたよっていうのをいろいろ見せられて、ああまあなるほど確かに、うんうん、でも起きるべきことほぼ起きたよねっていうなんか感じ今度してくるの、なんか一回ね、
うんうん、
さあどうすんだろうと思ってると、今度ねなんかなんですか、あの人はなんかその建築士じゃなくてなんだなんか
はいはいはい、はい、あなんかね、
うんうん、なんか建築に詳しい
人みたいな、マジシャンと建築士とい
ろいろ来たね、肩書きがすごいこう、うん、山盛りの
はいはい、
メガマックスな感じの人がいらっしゃって、
あれちょっと面白かったけどな、
そうあそこのパートは多分結構このドキュメンタリーの中では唯一本当になんかちゃんとこのドキュメンタリーならではのアプローチの仕方をしてるパートだとは思うんです、
うん、
でいろいろねひっぺがしたりとかして、いやここには入れないですねとか、要するに専門家ならではの視点っていうのでちゃんと各箇所を見ると、
そうあれはねちょっと斬新だった、
そうでしかもちゃんとそこにはただ単にその建築に詳しいよっていうだけの人じゃなくって、マジシャンでもあるから、うん、自分でもし仕掛けをやるとしたらこういう仕掛けをやる、
そうだね、うん、
だからそれがなかったらちょっとやり方は思いつかないみたいな、
ていうかあれの発端すごくないですか、
あ、ていうかあれじゃない、マジシャンと建築士みたいな人、うん、それぞれ別々に来るじゃ
ん、別々に来るんだけど、あれのなんかそのあれが すごくてこの横澤さんがやってんじゃねえかなって
言っちゃうんだっていうかそ
のお前とんでもないこと言い出すなだって、うん、まあまあそれは確かに思うけれど、
全員思ってる
けれどそのあんたこの場所借りてこんな協力してもらっといて、うん、もうどうもすごい話だなと思って、うん、
まあ疑ってかかると、まあでも大事じゃないですかやっぱ、まあ
うん、それも良かったんだよね、
で、まあ、マジシャン目線で見てもいやちょっと仕掛けとしてはこういうことになるけど、うん、これが思いつかないと、うん、とかいろいろ言ってでその、ね、建築の人もなんかいろいろ見て回って、うん、であそこはもう本当に一番面白いパートだったりするんですけどね、うん、ちゃんとこういろいろ引っぺがして、うん、中身とか見てあこここういうことになったなここはこうなんだここはこうなんだ、うん、じゃあ、まあ、ここから来るかもしれないけどそれはちょっと分かんないとかっていろいろ言ってで一通りもう要するにこうあそこの構造自体がみんなの頭の中にもう一回入った状態でじゃあ最後のもう夜ですみたいな、う
ん、あれやっぱでも僕すごい良かったですよあの点検してるやつはだって、うん、要はね散々噂になったスタジオをちゃんと解剖するっていうのは、うん、おーすげえなーと
そうあそこはまあこのバトルメダルの中で多分おそらく一番、
うん、一番は、うん、ハグビだと思う
だしまあなんですかねこうこの手の心霊ドキュメンタリーの中では実はないアプローチでもある、
うん、
真剣にその真偽を確かめに行くというか、
うん、やりすぎるとね、うん、なんかね、うん
まあ、マジック
やることもあるもんね
そうですね、うん、だからなんかマジックの種明かしに近いことをしようとし始めるっていうのは、うん、ああなるほどっていう感じはありつつも面白かったんですけど、
うん、
だからまあ実際この辺から以降は正直なんか前半で言ってたような、うん、なんじゃこりゃっていうなんかテイクオリティすぎんだろうわらっていう感じには全然ならない。もうちょっと真面目にちゃんと見てます。
うん
そ
うねうん、
で、で、その後半もう本当終盤ですよね。でコックリさんとかやり始めて、うん、なんかその、うん、まあその尋常じゃなく当たり率の高いコックリさんみたいななんかなんつうのかな、うん、なんかその要するにこうコックリさんってあの殴り込みでもやるんですよ。やってたんですよ昔、
はいはいはい。
殴り込みの時って。動くまでに 3,40 分とか1時間ぐらいかかったりとか、
うん、
動き出した瞬間にその場にいた田辺さんとかがなんかあったとかって言ってなんかすごい興奮し始める、うん、でその感じがすごいリアルなの要するにこう、
動かない、不発が多いから、
そう、だから動かないっていうことを前提要するに大の大人が3人も4人も集まって、うん、自分らでは動かさないぞっていう決めた要するにお前ら動かさないよなっていう思いがみんなである中で真剣にコックリさんをやった結果本当に動いたっていう
なるほどなるほど
ものを自分らで一回やってるわけですよ
なるほどね
でその時の、動いたのが何だっけな異性だか知性だかってなんか動くんですよ、うんうん、でそれがだからその霊の名前だみたいな感じになって、うんうんまあ、それ以降なんか、だから日本人形市松人形に、
うん、
その名前つけたりとかするんですけど、それはなんかすごいねなんかこう要するに言葉があんまりこう、
うんうん
つながらない言葉だったりとか、うんうん、あとあんま頭ひねっても出てこない言葉でもあると、
うんうん、
であと途中で十円玉が暴走し始めて紙のさらにこう超えてすげえなんか机の端っこまで行っちゃうみたいな現象とか起きるんですよ、それとかはだからなんかもうその仮にまあ心霊現象だとしたらまあそれはそれで面白いし、
うんうん、
心霊現象というよりはそのいわゆる生理現象というか、ね、その科学的になんかその、
うんうんうんうん
なんとか運動みたいなね、
はいはいはいはい、
やつで動いてるんだとしてもあなるほどこういう動きするんだっていうのはちょっと面白いっていう意味で、うんうんうん、いろんな意味ですごいリアルな
ものだったん
ですよ、ねうんうん、
でそれコックリさんのリアリティーラインはリアリティーは一回やってると、
うん、同じ一応夫人っていうか、まあ、今回は一人だけだけどやってる同じ人はね、うん、後藤さんだけなんだけど、うん、後藤さんその場にいたはずなのに、
うん、
今回コックリさんやりますでいや本当に動いたんでしょうとは思いますがあそこまで動くかねっていうか
いやだからレンさんね今回の三茶のポルタガイストはそこなんですよ、はいはい、その逆に言うとそのいやこれ嘘だよって見たらいくらでも嘘なんですよ、
はい、
でも例のバンバンね心霊現象が起きるスタジオだったらありえるラインでもあるんですよ、うん、本当に起きるんだったらね、
まあまあまあまあまあ、
今まで聞いてた噂通りだったら、
うん、
だからそこに対してそれを作り物的に指摘してこんなに動いちゃダメでしょっていうのは、
うん、
ちょっとなんかやっぱ今回難しいんですよ
難しい、
うん、でバンバン動いたらそれ作り物だよって言ったと本物がバンバン動くかどうかなんて分かんないんじゃねえかって話になるんですよそれは
そういや
うん、
そうなんですで、
うん、
だからまあでも今回はだからめっちゃ動くと、
うんうん
でまあ、しかもすごい言葉を結ぶ、
はいはい、
きれいとかねかわいいか、
うん、かわいい
バカ言うんじゃねえって感じなんだけどまあでもかわいいみたいな、
うん、
なんか「すみ」とかって言って、
うん、
えなんで私なのって言ったら「かわいい」とか言って ありがとうなんだこの時間みたいな
しょうがない本当にこう言ってんだから
お世辞も言えるとかっていやいやいやいいんですけど、
うん、
あ面白いっちゃ面白いですよ、
うん、
本で、
うん
で別に別にこれをそれを思って嘘だって言うつもりも正直別にない佐藤さんが言ってるとね、
うん、
で、うん、まあ ただね、まあでもその多分これがまあ多分一番本題だと思うんですけど、うん、まあ、要するに今回のその新刊というか新規の部分の話でいくと、やっぱり逆に言うとね、要するにこう嘘だって疑い始めればいくらでも嘘だと言えるというのもそうだし、
うん、
逆に言うとこれは本当なんですよって証明することもまあかなり難しい。
できない、うん、本当にできない。
でそれを証明することが本来だと多分力量というか、
うん、
その映像上で、まあ、少なくとも説得力がある形で提示する、
うん、
方法論っていうのを考えるべきなんですよ。
なるほど、はいはいはい、はい、あ、その作り手としての役目はね、はいはいはい。
ただね、この作品に関して言うと、うん、そこが、おそらく意図的にではなくその抜けたんですよね、抜けてるんですよ。
うん、
っていうのは例えばなんかホワイトボードが動き出しましたっていう時の、
はいはい、
動き出しは取れてなかったのはまあしょうがないかもしれない、
うん、
けどその後それが動かなくなりましたは取れるじゃないですか、
うんうん、
例えばね、なんか割とその感じでなんかいろんな現象が起きた時に必ず別カメラとかに移動して仕始めたりとかするんですよ、
はいはいはい、
カットを割るんですよ、
割るね、つまり、うんうんうん、
で割らないでもいけるような体勢で撮られてるはずなんですよ、このか今回多分5カメか6カメぐらい使ってるはずな
んですよ。そうね、スタッフがほとんどそれぞれ持ってたんで、そうそう、うん、
だから一応最低限、全部ね何かが起きたら取り逃さないようにしようっていう、つまり真剣なドキュメンタリーとしての体勢を撮ってるはずで、うんうんうん、その体勢に関しては絶対それ正しいはずなのに、それで撮った素材に対していやここは多少ブサイクでもワンカットで一回見せなきゃダメだっていう判断が一回もされないっていう。
ああ、なるほど、はいはいはい、そりゃそうね。
そうです。でそれのせいで一番最後に映るこれはもうなんていうんですかね、まああえてこういう言い方しますけど、本当だったら正規の
手のやつですか、
はいはいはい、正規の大発見ですよ、大発見ってかもう、うん、正規の映像ですよあんなの、
う
ん、
そうだね。
幽霊の手がまっはっきり映った心霊映像なんてものはこのように存在しないから今まで、
うんうん、
ね、あれが本物であればもう、
う
ん、あの歴史がひっくり返るような映像な
わけです。
だからあれ真剣に今までね殴り込みだったらあんなのが撮れたらもうハイタッチしてもうその映像がどれだけすごい映像かっていうのをちゃんと見せるはずなんですよ、
うん
うん、なのにでも今回のやつはなんかその割っちゃうんですよね、やっぱりカット、
うんうんうん、
だからその素材の時にどうなってたかと、要するにこう振り返ってみたらもうすでにいて、そこからその最後消えるまでの間をは全部ワンカットで消え、だからこれ消えるわけないんですと、
うんうん、
でも消えちゃってますよっていうのをね見せないといけないんだけど、うんうん、まあ、見せれてないっていう、
うんうん、
一応後で荷物どかしたりとかってするけどさ、うんうん、
するね、
なんかそれもカット割っちゃってるせいで別になんかまあなんとかなるんじゃねえのみたいなさ雰囲気ちょっと出ちゃってるっていう。
いやっていうかね、割っても割らなくてもそれはそうだと思いますけどね。でも分かりますよ、その意欲としてせめて割らない方がいいっていうのは分かります、
うん、もちろんその仕込もうと思えば割らなかったとしても仕込めるのはそうかもしれないんだけど、
うん、
少なくとも本当だと思わせようとするんであれば、
なるほどね、
一回割らないっていう選択どっかしらではすべきだと思うんですけ ど、なんかそこがまあ割とないっていう、
はいはいはい、
ところもあり、まあ、それだから技術論で言うとなんかこうそういうところとかで、
う
ん、いやこれが本当だって信じるのは俺らはどうやって
うそうか、耳袋からの流れもあったりして、そのこっくりさんの件もあったりとか、
そうです、ね、というのは、まあ、かなり不満点としてもありつつなんだけどね。
そうね、
ただまあその同時にその佐藤さんが言うところ そのこれが本当であることを証明することっていうのが基本的に不可能であるっていうのは、
うん、
まあ、実際そうで、
そう、僕がだからやっぱり思ったのは、うん、まあ、技術も進んじゃったし、逆に言うとね、その技術がないっていうのを冒頭で見せたのもしかしたらそれが伏線になって、
そうなんですよ
伏線になってるかもしれないけど、まあ、今だったらいくらでも CG で嘘をつけるし、その信じ込ませることっていうのはできるんだけど、逆に言うと信じ込ませることはできないし、
うん、
もうね、あらゆる多分こう、だって本当本物を見たことある人の方が少ないんだから、
うん、
本物を見せることは無理だよ。でやっぱだからこうなると、うん、僕疑う僕らはもう本当に三茶に行って、あのスタジオに行って一晩泊まって手が出るかどうかを僕らもやんないとなんないんですよ。
見るしかない、
見るしかないんですよ、うん、いやもう今の時代だと本当にそうだなと思って。
そう で、まあ、でも多分行った人あんだけいっぱいいて、みんな見た見たって言うってことは、うん、 まあ、あったりするんでしょうけど、うん、まあ、だとしてもね、まあ、本当にここまで疑い始めるともうキリはないけど、あのスタジオ自体がいろいろ仕掛けがあって、うん、もうそもそもやろうと思えば誰かが来たらすぐに驚かせる仕掛けが結構あるってなっちゃうと、もはや誰が行こうが、もう本当に心の底から疑った人がもうその場で絶対に解き明かそうというムーブをしない限りは、うんうん、まあ分かんないですよね。
そうだからなんか僕はだからすごいいろいろ考えたのは、まずその今回 の, その人たちっていうのがいきなり旧姓のメンバーじゃないですか、うん、シリーズを続けてきたメンバーじゃないから、うん、その横澤さんを疑うじゃないですか、うん、横澤さんを疑って、うん、もしかしたら横澤さんがやってるのかもしれないって言って疑ってるけれど、いやお前らもグルの可能性は俺たちあると思ってるからな、お前らが作り手なんだからっていうのがあるから、うん、逆に言うとそこを言っちゃうのは多分一番辛いところではあるんだけど、シリーズ続けててやるんだったら面白い流れだったと思うんだけど、うん、続けないでいきなりやるとむずいなって思った。
そうですね、うん、そうだから、まあ、誰かが嘘をついてるって言い始めるともはや成立しないんだけど、
う
ん、
そう、そこはまず信頼性の話になってくるし、ま
あ、そうですね、うん、でそのさっき の, その冒頭の VFX のクオリティが低いっていうことが、うんうん、ということは後半のこれは VFX じゃないは、そのありかな、
なんか、いやいや、ね、そうそう、僕もそれはありかなって思ったそれはちょっと俺たち優しすぎでは、う
ん、
みたいな。そう
で後半でさ、でもご丁寧にさ、うん、なんかあの VX の分析のプロみたいなさ、なんか謎の外国人が出てきて
あれが出てくると、うん、急にトリビアの泉みたいなさ、
なんか急にだから昔のあれですよ、あの本当やった呪いのビデオ の, なんかあの音声分析のプロみたいな人が出てきてここの音はね、あの、うん、これこの現場で鳴ってる音じゃないですねみたいな人出てきたけど、あんなそんな感じ の, なんかその謎の分析の人みたいなのが出てきて、これあの CG でやるとしたらもうハリウッドで本当にもう何千万とか何億とかかけて作る、さすがにそんなことはないんじゃないかってい う,
そ う, そ う, そ う, そうだって今さ現場でさもう撮った素材に CG 合成できるじゃん、ハリウッドって。だから下手したらライブ中継しても合成できるんですよ。それを信じるのが難しいし、でかその言ってることも、いやそうかって思うこともあるし、
まあ、今回のまあこの低予算のドキュメンタリーの中でそこまでのクオリティのものを我々が作れるわけないでしょっていうことを言ってきてる人もいるんだけど、そんなさじ加減じゃねっていう話でもあるし、そう、まあ、だから本当に信じ込ませようってなると、まあでもまあそれはでも作り手としても多分もうほぼ無理っていうか、
そうだね、だからそうなんか、だからそのね、その建築士さんが出てきて調べるとかはまだよかったんだけど、うん、あの最後の分析官とか、うん、あとはなんかそういう一番最後のなんかそのね、お参りに行ったとか、うん、なんかそういう話になってくると急にほんのろ感が出てきて、うん、あなんかなんだろう、その本当か嘘かはどうでもよくて、うん、なんかそういうものを楽しんでる自分も観客になるなってなって、うん、その瞬間やっぱ映画から映画のその本物の映像を見せる映画というとこから自分の気持ちも離れてるんですよね。うん、
う
ん、
そうですね、
だからそれと同時にでもちょっと同情したというか、うん、やっぱこれだけ時代が進んだんだと、うん、もう僕らが本物を自分が心の底から信じるのはマジでむずいと思って、
そうです、ね、
難しいなと思って、まあ、うん、
その難しさははっきりとあるし、だからそこに同情はするけど、うん、だとしてもではあるんで、なんかそのやっぱね、いくら、まあ、素材そのものは多分ね、あれがまあ本当に取れてたにせよ、うん、それが作り物だったにせよ、うん、どっちだって構わない、別に怖けりゃいいわけ、正直、うん、僕からすると、
うん、
実際ゾゾゾだってそういう見方をしてるから、
そうね、僕は、あ、そう、僕もそうですよ、 それは、うん、
なんか少しでも本当らしいなって思えるような、
うんうん、
あるいはこれはちょっと頭から出てこないなとかさ、
うん、
そういうものを見たいわけ
ですよ。そうね、わかります、わかります、うん、
で今回に関してはある意味絶好の、
それもね、僕ね最近思うんですよ、ちょっとね、押し付けかなっていう、こういうのがリアルだってのは、例えばあの映画を見すぎて、うん、その拳銃のリアルはこうだって思って実際の映像を見た時、いやこれ嘘だねって言い始める人みたいなもんで、
うん、いや
リアルなものを見たことないのに僕らはリアルだって言うじゃないですか。
いや違う、その違うそういう話じゃない。それが本当に本当かどうかっていう話を今してるんじゃなくて、本当らしいかどうかの話をしてる、
うん、いやそうで本当らしいってのを求めるのも、うん、僕はちょっとなんかエゴかなって思ってるんですよ最近。
いいえ
まあでもそれ確かにホラー作家の方法論はそうだよ。僕はそうだよ。僕ホラー作家じゃないから、
はい、うん、いや少なくとも今回のこの題材だったら、いやもっととんでもないものだって思わせることができたはず。
まあね、そうですね、うん、とりあえず思わせることは大前提だよね。うん、そうだね、うん、
ことができるはずなんですけどねっていう。だからそのこっち側が、うん、これって本当なの嘘なのなんかどういうことって、
まあ、確かにそうだよね。本当に起こったことをそのまま流して嘘っぽいでしょ、うん、でもこれ本当なんだよっていうのは、うん、お前が言ってるだけだからなってなる、うん、それを本物っぽく見せるのが作家の仕事っていうことだもんね。
まあそうですね、うん、で、うん、なるんで、だからなんか別にこう見た人がみんながね、割とこう誰と話しても、うん、
はいはいはい、
なんか、うん、まあ見たよっていうね、割とこう身近な、まあ、某大物ホラー脚本家の、はいはいはい、まあね、僕の先生とお話をしてたんですよ。見たんですよその方もね、
うんうん、
脚本家 T さんが
隠す必要ねえだろ
まあ一応ね、一応
急に隠し始めやがった
一応一応
はい、はい、
で喋ってたら、うん、ねえあれねえってどうなんだろうねえ、あれは本当なのかねえって話やっぱりなったんですよ。
ああなるほど、
その、
はいはいはい、
T さんともね、
なんて言ってました。
え、だから同じように、いやだからあれほん、いや俺僕もそう思ってたから、いやそうですよねって、あれ本当だとしたらとんでもない映像のはずだけど、
うん、そうそう、うん、
でもあれが本当であるとは思えないような作り方ですよねみたいな、じゃん、うんうん、そうなんだよねとか、ちょっと戸惑ってんだよねみたいな感じになって、だからやっぱみんな同じ受け取り方なのやっぱり、
うん、
その結局のところ本当であって欲しいっちゃ欲しいわけですよ、好きな人間が
さ、うん、
でもあれを本当だぞって信じれるような、なんかその一つでもね、
うん、
要素っていうのが本当になくて、全体としてはただただすっごい緩い作りの、
うん、
映像作品でしかないから、その仮に撮れてるものがものすごい本当なんだとしても、
うん、
それが本当なんだなとはやっぱならないっていう、
うん、僕はね、だからね、なんかもうそれはでも、もう僕の今まで生きてきた中で見てたもの、見てきたものとかがやっぱあれを受け止められないじゃないですか。その向こうの責任でもあると思うんだけど、うん、僕が見てきたからそう思うのかもしれないし、うん、僕らが信じることは難しいから、信じさせてくれっていうのももちろんそうなんだけど、
うん、
でもさっき言ったように、うん、本物はこうですっていう風に向こうはやってるのかもしれないっていう可能性もあるのかなと思ってて、うん、でそれをだからどうにもできないなと思って、だから難しいと思うんですよ。だから僕は三茶のポルターガイストは、あの今 AI が発展してきてるじゃないですか、うん、で多分 あと10年くらいしたら映像の検閲をかけるっていうか、スキャンすれば本物かどうかが分かる何かみたいのができて、その時ぐらいになんか実は昔三茶のポルターガイストって映画があって、スキャンしたらマジで CG がない、 CG じゃないんですよって、
加工の後は見られませんでした
加工の後は見られませんっていう、誰でももうスキャンして全員が信じられるような映像スキャンソフトみたいなのができて、それでパッて見た時に本物だってなって話題になったらいいなって思ってる。
なるほどね。
でもね、でもね、それ今回ね、僕と多分レッドさんのスタンスの多分違いは、そのホラー作家、ホラーなんだからその怖いと思わせなきゃ、信じさせなきゃダメだろうっていうのは分かる、うん、それは分かる、うん、僕はただ一観客として、
うん、
僕はなんか、まあ、でもこれを信じるのも難しい、これを信じさせるのも難しいしなって思って、向こうがでも頑張るべきとこなのかなとかってのも考えるものだったけどね。ま
あ
ま
あ
ま
あ
ね、うん、
なんかそうですね、だから正直ね、別にこの単発で今回起こる事象一個一個のね、なんか手が出てきてる映像とかを何にもせず、ナレーションも入れず、テロップも入れず、
うん、
まあ、その要するにこう本能のシステムで、
はいはいはい、
それではご覧いただこうっていうので、あの映像見せられたら普通にわあなんかすげえってなる可能性はある、
うん、
で実際多分ちょっとちゃんと人名見てないんであれなんですけど、
はいはいはい、
鏡に映ってる男の子の映像とか、あの辺、うん、多分その冒頭の方で見せられる映像っていうのが多分 G メンの本の映像なんだと思うんですよ、
うん、
ってなると、であとなんかそのちょっと前にその新耳袋 の木原さん あのイベントとかでも今回流れたような映像っていうのがそのかかってたらしいんですよね、
うん、
でそれとかかかってるのを見るとやっぱその場の人たちが結構騒然となったらしいんですよね、割と、
はいはい、
まあ、つまりそれってでもその G 面の人たちが積み重ねてきた、いや俺そんなしょうもないやらせはしないよっていう感じの、こう
だからそうそうですよ、やっぱりそうですよね、うん、
前提があるから
まあ、言ってみればだからその G メンとかもやってる人が今回やってるのにそれをに疑いを持たせてるってのは向こうの責任か、
う
ん、
という、
あ、なるほどね、
ということなんですよ。
そうだよね、はい、あんたあのミニ袋のプロデューサーだろっていう、
プロデューサーとか、まあ、そう、あの監督あの制作会社の社長
社長だろっていう、
うん、
ってなプロデューサーと出演やってたって書いてあるけどね、
うん、そうやっとって、
うん、
でなんかいやだからでな、まあそうね、だからなんかそので仮にその作ってる側の人たちはもうめちゃくちゃガチだったんだとしても、
うん、
まあ、結局のところそのプロダクション側の方のが何かを仕掛けているっていう可能性はもう絶対に排除はできないってなっちゃうから、うん、まあ、そこはねあんま考えすぎてもしょうがないところではあるんだけど、
うん、
なんかすごくごすごいいい題材を使っておいて、
うん、
なんかこのぐらいのものになったんだみたいな感じでではやっぱすぐある。
まあね、だから僕逆に何の知識もないのよ、うん、その耳袋も知らないし、スミさんも知らないから、うん、いきなり行って最初になんかちょっとねなんか出てきて、なんだこの人やべえなって
面白い
信頼のできない人出てきたなと思ったら、ね、どんどん信頼のできない人が出てきて、うん、信頼のできない人だけが集まって、うん、信頼のできない人を見せられてるから、うん、言ってみればあのそのまま言った僕は信じられないものを見せられただけなんですよ、うん、
そう、なその相対的に杉さんが一番信頼できる人になってくれたな、うん、感じはあったんだけど、だからなんかその緩い作りゆえに結果的になんか後で見返して思い返して、うん、なんかその印象に残っちゃうのがどっちかっていうとその低クオリティ再現映像となんかそのあのなんか石田一生の下りとかになっちゃってくるっていうのが、
うん、
なんかもったいない、
ね、まあ、そうね、その後半のそのさあの流れがあったにしてもなかったにしても前半はなんとかしろよっていうのはそれはそうだよね、
うん、
前半がだいぶやる気をなくさせるし、前半のせいで後半の疑いが半端なくなるっていうのも事実ではあるからね。
ですね。なんかこの手の心霊ドキュメンタリーみたいなので情報の蓄積っていうのはすごい大事だと思うので、うん、
なるほど。
そう、俺はまあ過去あらゆる心霊ドキュメンタリーにおいて、うん、ドキュメンタリーっていうかまあ別にフェイクも含めてですよ、まあ恐怖の現場とかでもいいし、まあ、ほんのろでも別にいいんだけど、結局その出ないやつっていうのは、まあ、それが嘘か本当かっていうのを置いといて、ちゃんとこう観客側が怖い想像力を働かせるように構築してるわけで、
うん、あ、なんかでもちょっと分かったな。あの逆に言うとあれだよね、そのもうさ本物かさ嘘かをさ証明するのはさできないんだからどうでもいいと、
うん、
怖がらせろよと、
うん、
なるほどね、信じられるものを作れよっていうことだよね。
そうですね。
あ、うん、そりゃそうね、
はい、
あ
っていうことなので、まあ正直そこに関してはもうはっきりと不満がある。
なるほど、それはそうね、
はい、
うん、
作りにはなってて、まあって感じですかね。
あまあね、
うん、
まあ、こればっかり話しててもしょうがないよね、あれが本物かどうかなんて。
いや、そうだから、そう本物か本物じゃないか論争をしたら多分もうあの朝まで
そうだね、
いいじゃんみたいな、
うん、
そのには幽霊はいるみたいな。
いや、だから本当にやっぱり技術が進む前に、ね、もっとこういうものが取れてればよかったんだけれどね。
うん、まあね、まあ CG、 まあ逆に言うとね、でも CG とかではないかもとは思うんですけどね。なんかその手とかもあれを CG でやるって言ったら確かに大変だけど、もっとすっげえアナログなんじゃねえのかなって気はするんですよ。なんか
まあね、確かにね、
はい、本当にあったんじゃない手は、
うん
うん、それがその幽霊の手だとは言わないみたいな、
うん、まあ、カット割っちゃったしね。
そう
そうだね、あのすぐだからすぐさ引っ込んだ時にバッて行ったのは良かったんだよね、
うん
うん、
よかったんですけどね、
うん、
割っちゃってっからね、なんかこうあれがねちょっとすごいなんかこうムズムズする作りでね、
はい、まあね、確かにね、
うん、まあ、割とことごとくそうだったんで、ちょっとそこはなんか本当こだわりがないんだな、そこにはっていう。
そうだよね、だからなんかなんだろうな、本物っていうのは一応こうね、ちょっと信じたいところもあるからさ、なんかなんだろう、そのね、本物みたいなのもさ本当にあったとかって言ってるけどさ、なんかそうは言ってもいや、なわけねえだろみたいな映像見させられることの方が多いからだからちょっと微妙な気持ちにはなるときはあるんだけれど、昔あれ知ってます？なんかあの ほんのろのモズスタッフやってたんだけど質問あるって言って人が現れたっていうのはですか、はいはい、あれ楽しかったっすもんね。
そうですね、
うん、あの話、あの人の話本物かどうかにしても面白かったね、
う
ん、半分はとかって言
って、うんうん、そうです
ね、半分は
全部はまあ本物じゃないね
みたいなこと言って
それはなんか時間停止ものの AV の9番には嘘みたいなさみたい
な、なんか
やめてやめてっていう、
なんかだからあそうか、なんか俺たちはこう絶対に確かめられないものをこう確かめようとする過程を楽しんでるんだなと思って、うんうん、だからその、ね、書き込んできた人も本物かどうかも分かんないし、
そう
そう何もかもそうだ、ね、
あれはもう嘘、あの本当にしろ嘘にしろそれが本当に中の人でも中の人じゃなかったとしても、うん、どっちにしてもこっち側を揺さぶるには十分なだけの、
う
ん、
そういうことだよね。だからねロマンだよね。
そう、うん、やっぱあれはまあ情報のコントロールの仕方のうまさっていうか、
まあそうっすね確かに。
だしそれってあの最近のだからそれこそねフェイクドキュメンタリー Q とかやっぱ見ててもあれで要するにこうタイトルの中にフェイクドキュメンタリーって歌ってるっていうことが逆説的になんかそのちょっと本当っぽさみたいなのを高めてるみたいな、
なるほど、
側面も多分あるんですよね。なんかそういうのってなんかこうなんかね、だからそれは水口さんがあのインタビューで言ってましたね、そのフェイクドキュメンタリー Q っていう名前にしておけばもうフェイクであるっていうのは最初から歌ってると、うん、逆に言うとそこに本物を忍ばせちゃうことも別にできちゃうわけでみたいな感じのこと言ってて、なんかああいいねみたいな、
そう、うん、言ってやってること怖えけどお前なんか見ると死ぬビデオとか紛れ込ませるんじゃねえぞみたいない
やそういうことがやっぱできちゃうよっていうことだから、でそれを実はこっち側がそのいやこんな嘘に決まってるなっていうのは、
うんうん、
結構むずい領域ではあるっていう、
確かに確かに、
そうっていうのがあるんで、だからその優れた作品ってやっぱこうそこはそのちょっとこういい感じにこうぼかしつつ怖がらせてくるんで、まあちょっとね、
ちなみに続編企画中らしいっすね、
サンタナプロダイバイ
ス、うん、なんか
な何やるんですかこれ一緒、
いやわかんないけどなんか聞いたね、どっかで聞きました、
またお移りそうな場所行ってやるのかな、
うん、あとなんだっけ、ヤクミツルのインタビューしてるところの後ろになんかいろいろ移り込んでるって噂だったよ、うん、今回の
そう
なの、そうなんか意図してないものがみたいな、
なんかってなんだろうね、
いやなんかその公開されてね後から気づいたよってそのスミさんが言ってたっていうのを僕は安倍さんから聞いたんで、
すっごい遠いいろんな情報、
僕全然エゴサもしてなかったんで、エゴサっていうかサーチもしてなかったんで、そしたらなんかサンジャのプロトガイスト見たって言ったらどんなのかなと思って安倍さんがツイッターで興味を調べたら、そのスミさんって人を見てスミさんが薬味鶴の後ろに映ってたんだってって言って、逆になんかこいつ小学生かと思ったんですけどあんまりね、らしいから、だからまあそういうのが、ね、前回の薬味鶴さんの映像にご注目いただこうみたいな、できるんじゃない、で帰ってきたみたいな、もう一回やったりするんじゃない、
あ、でもこれ以上だから減っちゃったんですか、再現映像のもう一回やったりとか
でね、今回そのね、そのパンフレットの中に横澤さんもねすごいなんかインタビューに答えてて、
まあ、本出してますからね、
なんかあの後もなんかね今回の一件の件でちょっとことが進展したから、あの後も一人でこっくりさんは続けてるんですよはははみたいなこと言ってて、
そうだからね、この人がね結構くせ者
これはね、
なんですよね、あんまり言わないと言ってたけど、そのこの件でめちゃくちゃ有名になってるし、うん、本も出してるって言って、
はい、
正直はっきり言って今回の件で得するのってマジこの人だけなんで、はい、まあこの辺までに留めておきます
いや僕があの ZOZO の、 あの夏のスペシャルの時に思ってた、
ね、
そうそうそう、はい、あれもね、
まあ、あれはでもなんか結構あのお化け屋敷だって言ってましたね、なんかその、
うん、
も
う
はっきりとね、まあそのちょっとなんか誰かが風の噂で、
まあ、風の噂で、うんうん、そうなんだよね、そうなると話変わってくんだよなって分かる、 それは分かる、
うん、そうですね、まあそんなもんですかね
次行くか、
まあサンダルブロデスはもうなんか言い始めたら気にない
そうね、
うん、しね、まあまあまあ言いたいことは一回言ったんで、
まあ野心的な作品でございました
一旦
一旦ね、はい、
まあまあ、
はい、では 今回もお聞きいただきありがとうございました。下水道の巨大城の実在したはホームページ iTunes、Spotify 他で配信しております。番組名もしくは4682s.in で、検索していただき、お好みの方でお聞きいただければと思います。過去の音源はホームページのみ配信中です。 Twitter でも番組のお知らせなどをしています。同じく番組名もしくは下水道で検索してください。ハッシュタグ、シャープ下水道につけてのつぶやきお待ちしておりますと。はあ、じゃあまあね、これ以上ことが大きくならないうちにしようときましょうか。
エゴサとかしないでね作ってる人たちは本当にお願いだから。
はい、ということで、ここまでの相手は310佐藤と、
レイトでした。